2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、ということで、奈良の続きということでですね、いや本当になんていうのかな、こうやっぱり行ったからにはこう深い話っていうかね、そのやっぱ結局は深い情報を取れたい同志翔くんばっかりですから、
やっとターンが回ってきて、うん、
先週ホームレスみたいなのが入ってすげえ喋ってた、
誰がホームレスだよ。そうです、ちなみにね、今週も先週かな、先々週ぐらいから、多分この音が少し違うんじゃないかと思って、これ触れたいんですけど、
そう、
我々の目の前にね、この
忘れてた、
ここは
すごいマイクがね、
プロ用の収
音マイクが、説明するとずっとこの番組150回、2014年春から私ライト総長の手持ちのこのね、ズーム社のね、そのズームっていうメーカー名も擦り切れて消えましたけども、これは収音、録音機、
革命録音機、ね、
これでも地味に映像も撮ろうとして思えば撮れるやつなんですよ ね、しかも360度指向性がありまして、ま
あね、
バンドマンがね、演奏とお客さんの声援を同時に撮れるみたいなフレコミのやつで、当時は最先端、買ったのがでも2011年ぐらい、その時定価3万円ぐらい、もうこれもちょっとね、たまにね音が切れるようになってきちゃって、私もちょっと
革命に、ね、貢献してくれてる、
貢献しましたよね、
みんなこれだけでのし上がってきたと思うんですからね。
ボロボロボロボロのグローブで、
ね、
あんまりにスポーツ店に張り付くもんだから、おじさんがあげるよってもらったボロボロのグローブでね、
もう何個広告だったらこれの100倍ぐらいのローコン装置持ってますから
ね。それが今日は初のね、
そうそうそう、
これ今三本町がここに置いてくれてるこのマイク、実際この放送を今撮ってるマイクは、
はい、
本当にラジオ局とかにあるようなやつね、これね、
これはプロ仕様です、この本当にパスカムっていう会社の、
それをちゃんとジェットケーブルですよこれ、
はいはい、
ジェットプラグドーンっていう、はい、そうね、中1の時の金玉の勃起したぐらいの太さですよね。このジェットプライブ
いいですね、そういう音声解説ですね、
それで太いケーブルが、でこのタスカムっていうこの、ね、これ業界人プロがみんな持ってますよ、はい、これ
現場のね録音する人たちがよく使ってる機材なんですけど、
そこにぶっ刺さってまして、
ぶっ刺さってね、 DR40 っていうですね、
DR40 だからこれね、
延長って、
もしもし、延長を30分お願いします。
ですから、この DR40、はい、この新マシンのね、性能を生かす意味でも、今日は珍しくお金を払って、この会議室で撮ってるわけですよね。ですから、今ね、旧我々の兵器、このズーム社のやつの音声、これ同時にこの3周回してきました。
そうですね。
なので、まあ、なんとなく綺麗だなって思ってた方はもう2週タスカムでお送りしますけども、じゃあ一瞬ね、これが金賞イソブルギグの手触りだと、ズーム社の音声に一旦戻します、
はい、
どうぞ。まあこんな感じなんですよね、どうですかね、やっぱり落ちてるね。ただこっちのがしっくりいくって人もいるかもしれないね、
どうしようには聞き慣れてる方のやっぱり、
そうね、
ガサガサ感がいい、
ちょっと違いがちょっとイメージ分かんないっていう人のためにタスカムに戻しますよ、はい、3、2、1、はい、
はい、
はい、これがタスカムです、やっぱ違うよね、
タスカムね、広いすぎるんですよ、結構収音能力が、
そうなんですよ、相当がなんかケツかいた音とかも入っちゃうから気をつけて、
相当がボーンって手振るとね、その風音がねボーンって入ってくるのが結構来るんですよ、
ああなるほど、
でこのマイクの機材関係もこの奈良対ロック戦に持ってったんですよ、
うん、
でもこの放送ブースもこの前で喋って
た、なるほど、 JFN チャンネルの機材なんだ、
はい、
これは、
はい、
あなるほど、
いやこれは三本町の機材なんです
よ、そうですか、
だからこう JFN チャンネルもね、なんですか、テレントでやってるチャンネル
があって
、 ロー良さでやってる、ね、まあ、カメラはすごいいいソニー社のね、いいカメラ使ってるんですけど、あれは JFL さんのもので、
はい、
マイクとかミキサー系は東京から参謀長が、
はい、
そこの車に積んで持ってってみたいな、ね、
はいはいはい、
ミックスして
や
ったんですけど、まあ先週も話したね、ハーフタイムに相当が入ってきた時もね、まだアーカイブ見れるんで入っても聞いてもらえば分かるんですけど、相当が扉開けた瞬間にも風がドワーって吹いて、そのためにこのマイクの集音が良すぎるから、相当が扉開け閉めするためにもう風が、鴻池って結構こう丘の上にあって、
あ
結構突風吹いてるためなんで、
そうだ、
やたらブワーって入ってくる音は、
ちょっとその音が JFL チャンネルのアーカイブ見たら感じられるかもしれないですね。
で、まあ、こういうのを揃えてやってみようと思ったのも、まあ、今年からの JFL チャンネルがスタートして、やっぱり JFL をいかに魅力あるリーグに紹介できるかというか、もともと魅力はあるんだけど、
はいはいはい、
なかなか伝わりきってない、日本中に。
う
んうん、J リーグの魅力は十分伝わってると思うんですよ、うん、ここの20年ね。
そうね。
でも JFL はどういうリーグなんだ、どういう選手やどういうクラブがあって、レトロで働きながらサッカーしてるとかよく言われるけど、
はい、
もうちょっと、なんだろうな、伝わりやすい形にするという点で、うん、やっぱり試合の中継をすることもそうだし、そこに喋りを入れる、しかも例えば NHK が放送してますとか TBS がやってますとか、
はい、
まあ、スカパーがやってますっていう放送ってある程度アナウンサーさんがいて、いろいろこういわゆるプロがフォーマットっていうか形があるじゃないですか、
はいはいはい、
サッカー中継とコー
チ、そうですね、
その普通なことをやってても、うん、もしかしたら JFL はそれじゃ人は見ないんじゃないか、
う
ん、
そうかもしれないですね、
サモチョの中の一つのテーマがあってですね、
うん、なるほどですね、
どうせやるならだから全く前例もないんですよ、うん、JFL の試合はこういう喋りをしろというですねガイドラインも何もないんですよ、
そうですね、そうですね、
だから何を言っちゃダメとか、
うん、
これは言っていいとかの正式なあれもないまま、
はい、
手探りのまま喋るんだけど、
はい、
どうせやるなら、
うん、
やっぱり奈良クラブロックですから、
なるほど、
振り切れたいな、
なるほどなるほど、
私の中のこう遊び心がスパークしてですね、で相手に矢部次郎さんですから、もうなんか勝手知ったるコンビとなって、
はいはいはい、
思わず試合と関係ない話をたくさんしてしまったんですけど、
はい、
まあ、これは後日なんですけど東京帰ってきて、あのいろいろ JFL に関係する関係各社との会議があったんですけど、まあ朝口は冒頭怒られましたね何かに気になる話すんだ
まずそういう始まりになったわけです、
これは後日帰ってきて
る、ね、はいはいはい、でもある種織り込み済みみたいなのもあるでしょ、
おそらくそういう、うん、リアクションはあるだろうと、東京方面からは、
そうでしょうね、
そういう、でも私は奈良の現場で、
事実を
ここまで来て、普通のことやってて、どうすんのか、
それ
と革命家のこのあれが気がついて、
そうですね、
で、矢部さんと、私は、三部長ね、やっぱ JFL の魅力を伝えたいし、奈良からの魅力も、オンドロックの魅力も、でも、JFL 全体を盛り上げるために、しょっぱい放送したくないんですよ。やるなら突き抜けたりしたら、やっぱ矢部さんがすごいとは、まあ、任せてくださいと。
オフィシャルの人間でありながらね、
だって社長ですよね、
そうですよね、
で普段奈良テレビとか地上波の解説もするんですけどさ、
はい、
でも普段そうやって地上波で見る人とは違う人がきっとこのインターネットをアクセスしてくれるから、
はい、
僕もちょっと弾けてみます、
感がいいですよね、
やっぱり、まあ、本当詳しくはアーカイブ聞いてほしいんですけど、
はい、
やっぱり矢部さんがその奈良クラブの選手たちをどういう目線で試合中見てるのかみたいな質問に対しては、
はいはいはい、
まあなかなかやっぱ J リーガーだった人だなっていうね、
あ、なるほど、
あ、そういうところのボール見ながらそこチェックしてるんですねとかっていうのは、まあ、手前味噌ですけど、これ普通の放送じゃ絶対聞かない質問だし答えない質問なのはできたし、
なるほどなるほど、
でまあ、思いっきり試合が外れたっていう意味では、うん、やっぱり名古屋グランパス時代の話がやっぱり広がっちゃって、ドラガン・ストイコビッチっていう人が、
あ、その話してた、俺が聞いた時、
もうピクシュな話が超面白くて、もう楽しくなっちゃって2人とも、
いい
と、だからロックの選手とか奈良の選手が、こうバーンってぶつかって50-50のボールでどっちかが倒れるじゃない、ビーって止めて 怪我とかでタンカーとか、はいはい、それが止まってるのにですよ、画面は選手が怪我してるのに、ずっとピクシュが走ってるっていうね。
これはでも聞けない ね,
ね
そうですね。
いい。ともすりゃ副音声みたいな感じにな
る、
うん。
だから主音声ずっと探してた人いると思う
んですよ。そうなんですよ。そこで。まるで副音声聞いてるかね。あとは、こう、実際生で聞いてる人がコメントを書き込んでくれたんです
けど、う
ん。
はい、ああ、そうかそうか。それもできる
わけね。ラジオを聞いてるみたいだった。
うん、いや、そうです。
だからそれは、私的には、それ全部褒め言葉に受け取ってるんですよね。はい、つまり、普通こうだよねっていうフォーマットで JFL をやるだろうと思ってるところを、まさかそういう放送形態なのかっていうのは、7対6だからこそできたと思うし、これはじゃあウーバー対武蔵野でそれが同じことできるかって多分できないと思ってるんですよ。これは矢部さんだったし、7と6っていうそのですね、ちょっとこう特別なマッチメイクもあったんで、だけど、まあ伝えたかったことっていうのは、普通なことやってて、普通に人が観客が増えたり、普通に見る人が増えたり、その放送を見たから次週は神奈川に行こう、次週はムサリクに行こうって、普通なことやってて行くわけないだろうっていう、うん、もうい
やでも実際そうですよね。弱者の標本はそれ当たり前に、サッカーでもそうでしょうしね、はい、カウンターサッカーをやらなきゃいけないし、パワープレーに出なきゃ勝てるわけがない、勝てるわけがないというか、勝つということは向こうと同時刻にやってるのに、こっちのお客さん来るということですからね、はい、見るということですからね、一回タッチしてくれるということですからね、パワープレイ彼から、
うん、結局、うん、お互いその持ち味もない試合なんですよ、うん、で
かしかもサッカー好きはもっといい試合にただでアクセスできてるしね。
そう、
うん、確かに実況
の人もさ、うん、困るよね、左サイド駆け上がったボール取られちゃった、
はいはいはい、
中盤にボール当たったパス取られちゃった、
うん、これはどういった意図だったんでしょうかねね、
そうそう、でシュート外れたっていう、うん、はいはいはい、そういうのずっと連続なんだよね。
あと実況は松田直樹さんっていうね、普段松田勇樹っていう、普段中村慎太郎さんとね、鳩とかで喋ってる彼が実況したんですけど、うん、彼もイングランド4部リーグでプレーしてる男で、こう 4部のことを10部のこう香りを分かってて、
なるほど、
だから正直ね、ショットオンゴール、つまり爆弾シュートは、うん、多分日本対一本みたいな。
イングランドでもそうなの？
いやいや、
今回のナラロックが。
おお、なるほどね。
つまりね、
硬いですね。
一言もゴールって言えなかったし、
はい、
シュートな、グッセンも言えなかったし、
うんうん、
もうなんていうんですか、こう伝えたい側としては、寸止めみたいな。左サイドえぐったかなみたいな、つまりそういう
えぐったことにしておきましょう、
そう、何かをしたかったはずだみたいな、
まあまあそれだって読むだからめちゃめちゃうまいですけどね、
つまり、そうなんですよ、アマチュアの最高峰の JFL って、うん、そこら中で一緒に芝生で蹴ったら多分めちゃくちゃうまいんだけど、うん、見るエンタメとしてはどうしても J1 とか代表とかヨーロッパチャンピオンズリーグと見る側が比べちゃって、
はいはいはい、
下手と思うじゃないですか、下手じゃないですよ、本当は。い
や、めちゃめちゃうまい、超人ですよ、だから普通に目の前でドリーグとか見ててもうめえなって思いますもんね、
だからそこをその試合が退屈になりがち、うん、画面だけ見てる、うんうんうん、だから
で変な話、8部とかの方が差が出るから面白いかったりするんですけど、4部だとキュッてなってるアマチュアの最高峰だから、そのね、キュッてなってるがゆえにね、せめてもこう差がない戦いだから、ある種アルティメットなところだけど、超人的な人もある種いなかったりするから、そこにスルスルっていうシーンが仲良かったり、
そうだから奈良クラブもホンダロックも JFL の12位とか14位に沈んでるわけですよ。これがホンダ FC 対八戸みたいなね、どっちがファーストステージ取るかって試合だったらまだ、いや、いいクロス、いいシュート、
そうですね、
12位と14位ですから、うん、10位と14位、
いや、もうどっちでもいいわね
つまり
よくないけど、分かる、だから素材としては料理人は腕が鳴るわけです、ある種、
うん、かもね、
うん、
これを、
はいはい、
試合は確かに退屈だったかもしれない、はいはいはい、だけどこの2時間半の放送はすごく楽しかったって、はいはい、言ってもらえたら、参謀長は勝利だと思ってたんですよ、は
い、
で、案の定ですね、コメント、そのリアルタイムに聞いてくる人は、もうね、最高に面白かったですと、
うん、
こんなサッカー中継、初めてですね、
う
ん、
あ、そうですか、
だからつまり、副音声聞いてるようだった、
うん、
なんかラジオ聞いてるようだった、
うん、
知り合いと関係ない話が続いてるのに、思わず聞いちゃって、ピクシーのこと勉強になっちゃったみたいなことを書いてもらえてたから、コメント で、それは私の中では良かった。
ピクシーのテクニックからね、ホンダロックが作ってる製品の説明まで
幅広いですね。
幅広い。監督がマグネシウム鋳造家だとかそういう話が、はい、面白かった
というふうに、ね、まあ、ある種誤解される放送だったかもしれないし、誤解を恐れずに言うんですけど、そうでもしなきゃ人は見ねえっていう、はい、この強い意志をどうしても一発目からやりたくてやって、案の定月曜日に怒られたっていうねオチがあるんですけど、ね、あれはやりすぎだと、もうちょっとなんとかしろってお叱りはありましたが、まあ、逆に私も、まあ、じゃあちょっと聞いていいですかと偉い人に、JFL はこうあるべきだっていう放送のフォーマットやガイドラインありますかって聞いたんですよ、
はいはい、
そしたらね、そんなもんねえよって言われてないんですよねと、前例ないことやってるんだから、1回目2回目3回目で減点ダメだししないでいきましょうよと、
そんなだって歌舞伎だってさ、ロックンロールだって文化だったわけじゃないんですよね、もともと意味わかんねえことなんですよね、あれね、
うん、でね、
まあ、意味わかんなかったから人が見たんですよね最初にね、
これは佐野町の考え方であり意見だから、もう誤解を恐れずにも言い切るんですよ、そういうことなんだけど、でね、ネガワークはこっからがこの相当の先週の話をちょっと受けてなんだけど、
相当の先
週先週の話、
先週
ね、
思い出して思い出せよ
4K テレビの話、
わざわざ奈良に行こうと思った理由っていうのも、
そんなね、サポーターがちょっとなんかこう昔の楽しそうに、あの空気はちょっと変わってきてないかっていうのを外がアウェイで感じたと。
でこれはもう相当多分いろんなことを感じて考えてもいるし、情報も入ってるけど、多分言いにくいから言えないから、サポーターだったら言っちゃおうと思ってるんで言おうと思うんですけど、かなりね最低なんですよ今奈良クラブのスタジアムの雰囲気は、最低レベルだと思ってください。
法隆寺の鐘がうるさくて
ちょっともうダメですね、ここまで来たら最悪だなっていうぐらい。
え、なんでどういうこと
で、いろいろ詳しく聞きました。
僕のつまんないボケスルスルぐらいの事件が
起きて、いやもう事件ですこれ、ね、
こんいやサボちゃん俺の中でも事件ですよ、
これは
何
迷う、ずっと喋るか迷ったんですけど、これ言った方がいいと思って言うんですけど、やっぱり1年前の奈良クラブって、はい、ロックソーと行った時、はい、試合前に騎馬戦やったりいろいろしたんですよ。まあ楽しかったです
よ、
騎馬戦やったんですよで矢部さんとも対談したし、はい、それが主婦分からも収録されたし、
対談はええっちなんとなく見えるけど、騎馬戦全然が見えないんだけど
試合前に三本勝負っつって、
あ、バックスタンドでね、
バックスタンドで、ね、メインスタンドのお客さんが見える側から僕らがバックスタンドでサポーター同士で騎馬戦やったの
なるほど、
で
素晴らしいですね。
昨シーズンの奈良クラブのその夏の試合の時も、はい、まあそれは J3 に行こうっていうクラブ の合言葉があっても、はい、なかなか真ん中辺とかね下の方に進んでたし、うん、やっぱ勝てないことに関して、うん、イラつくサポーターって自然に増えちゃうんですよね、うん、特にこれは奈良という土地柄もあるんですけど、大阪が近い、京都が近い、神戸も近い、でそこには J1 とか J2 のクラブが、まあいくつもありますよね。でそこからこう卒業したというか外れたというかね、もともとガンバ、もともとビステルみたいなのが、
もともとセレッソとかね
が、次は奈良クラブみたいな感じで見つけて、要するにこのクラブが J リーグに行くんだろうということを、まあ、嗅ぎつけてるという言い方に、やっぱり J リーグのサポーターの独特のその勝てと、で応援で勝たしてやるとか、選手の覇気がないのはどういうことだみたいな、つまり本当にステレオタイプな J リーグサポーター像みたいな匂いは実は1年前にもちょっと感じてたんですよ。でも楽しくやれたんですよ。その前の最初の年は乱入みたいなね、でもそこから1年経った去年の時はちょっと増えたなっていう原理主義的な、
で佐藤が言う原理主義、
そうちょっと苦いっていうかざらつく感じを抱えて去年帰ったことを覚えてます、
思えば、
で1年ぶりに来て、まあ数ヶ月前から奈良の人といろいろ喋ってるな、最後に奈良クラブらしさ、あの楽しくてすごく雰囲気のいい公務員を最後だったのは、うん、去年の騎馬戦をやった奈良対ロックがあの日が最後ですと、あの日を境にもう公務員には笑いは人々の笑顔は消えてますと、はあ、で詳しく聞きました、はあ、いろんなことだから相当ひどいなって言って、
そのゴール裏の楽しく楽しく行ってこうよと、勝っても負けても JFL を楽しもうよとか、うん、スタジアムをまずそのね、勝っても負けても客をたくさん集めて、うん、それで堂々と J3、うん、J リーグ行こうよというマインドが、はい、もうかけらもない。
タブジ言うね、言うね。
っていうぐらいのことを、あのこの間6月10日に私も感じて、うん、願わくばそういう中継やったじゃないですか。あのその時にやっぱりいい雰囲気をスタンドも あればそういうのも映したかったんだけど、全くそこら辺は触れずに試合中に僕の心の中ではそういうことを喋りたかった。これが JFL だよって、殺伐としてないだろうって、うん、10位と12位、まあ何でもいいですけど、順位は0-0、見どころの少ない試合だったかもしれないけど、でもこの今河野駅に来る人、こんな笑顔でサッカー場に来て、で帰りも帰っていくよっていうことは伝えたかったんだけど、それができなかった、うん、
ちょっと残念。
それがすごく残念です、
うん、新しい人が入ってきてっていうことなんですか。
そうですね、まあその今日1年ぐらい前から、
騎馬戦を元にやってた人は今何を、
騎馬戦やってる人はもう弾き出されました。
ええ
もうペンペンクソ巻いてないぐらい、だから最悪なんですよ。
まあまあ、俺もさ、
まあ、
どっから言えばいいか分かんないけど、そのいろいろその、まあ、奈良クラブだけじゃなくてね、うん、いろいろ J を志すよと、 J リーグに上がっていくよっていう、うん、志を持つと、うん、やっぱりいろんな人の考えが混ざってくるから、いろんな、まあ、さっき言ったみたいに J に上がろうぜっていう風な本気とはとかっていう風に言う人もいれば、うん、なんかフラッと見に来たんだけどとか、うん、この前ちょっとチケットもらったんでねみたいな人もいっぱい来るんじゃないですか、うんだから最大公約数を取りづらい、取るためには勝利っていうのが一番楽っていうのは、うん、どのクラブもそうなんですよ、うん、それは、うん、だけど その最大公約数をあえて勝利っていう形に持ってこなくても、うん、お客さんが増えていかないと、それは理想主義ってよく言われるんだけど、うん、そうじゃないクラブを目指す、最初から目指さないと、うん、その勝ち負けにお客さんがついているようじゃダメなんですよ、うん、それはもう本当に理想主義って言われようが僕はもうそれはそうなんですよ。
だいたいこれ普通の J リーグ行ったクラブのパターンですけど、やっぱその JFL 上がった、うん、J に昇格する手前ぐらいが一番盛り上がって、 J 入ってからちょっと勝てなくなってきて、それでいたはずのお客さんも減ってしまうという、そういう珍現象というかおかしなことになっている。でもそうじゃないクラブや、ね、松本とかそういうクラブがある中で、奈良クラブはどっちかっていうと外にとってはそういうクラブとしてあってほしかった、
あってほしいなというふうには思ったけども、そうではないなっていう現実を見て、あ、そうなのかって思った。まあまあそうだよねって思った。
まあいろんなね、意見といろんなところから見え方はもちろんあると思うので、一概にそういうねあれではないかもしれないですけど、
だからその長その長が感じたことを、まあ、僕も喋っているっていう感じですけど、でもやっぱりあの時代が今 J3 までできた、その実は下にあるんですよね、まあ同列とは言いますが、うん、J3 と JFL 同列だと言いますが、はい、実質 JFL から J3 に参入だって言ってることは、うん、そこで4位以上にならなきゃいけないとか、うん、その今の時代と昔 J1、 J リーグしかなかった時の JFL、うん、J2 まであった時の JFL っていうのは、うん、ちょっと違うんですよね、うん、だから、うん、J クラブになるぞっていきなり J1 クラブになる時代と、いきなり J2 クラブになる時代があったじゃないですか、
はい、
で今は J クラブになったら J3 になるんだって、
うん、
実質 J3 に変化平均観客動員は2、3000人ですよね。
そう
多いとこは入ってるんですよ、ね、5000とかあります
よ、少ないですよね。
だからね、大差ないんですよ JFL と J3、
いやそうですね、
これもいろんな人が気遣って言いづらいからはっきり言っちゃうけど、同じようなもんですよ、経営規模も、なのにブランドだけですよ、 J3 という名前か JFL というだけですよ、実質町の規模もクラブの規模も大差ないんですよ、なのにこっちじゃなきゃ、こっちって言ったら J、 こっちじゃなきゃ意味がないんだよね、意味がないってイコール勝てってことなんですよ。だから連敗してたらどういうことだ、でだらしないんです、天守を恥じる時もあれば、で頑張って勝つと応援がこう殺伐としちゃってて、スタンドが盛り上がってないと、なんか選手たちが悲壮感漂いすぎてて、 よくねみたいなことをね、手のひら返したように言うやつらがいたりして、どの口開いて言ってんだっていうのは、これ今奈良サポーターの話ですよ。でもっと客観的に見たら大差ねえじゃねえかと、 J3 に行くとか JFL に行くとか、もっと大事なのはこの奈良というね、非常にコンパクトな街でね、未来永劫ですよ、50年100年愛されるクラブを作んない、今礎を作んなきゃいけない時にね、ぶっちゃけ勝ち点30だろうか15だろうかどうでもいいじゃねえかと。
なるほど、あー深いね。
J3 と同じだよどうせっつって、
明るい程度に JFL に自立してねえクラブがさ、J3 に行っても自立できないんですよ。うん、
で これはあのサムシがそう思うという言い方で言いますけど、僕は矢部さんもそうだけど、奈良のクラブのスタッフの人や奈良クラブのスポンサーの町の人たちですね、会うとすごく感じるんですよ、いい町だなって。別にこの人たちは J3 のクラブだから応援したいとかお金出すじゃないなって。奈良に週末になればこの鴻池にその人々が奈良に暮らす人たちがちゃんと集まれて楽しく過ごせて、また帰って月曜日から仕事ができる、そのアイコンとして奈良クラブを一番求めてるんだって。トップチームが3か4か2かとかそんなのぶっちゃけどうでもいいわっていう街なんだってことをすごくひしひしと感じるのに、1年に1遍しか来ない僕がこう感じるのに、お前ら四六時中ここに暮らしててそんな感性もねえのかっていうぐらい憤りたかったっていうか、憤ったんですけど、がでこれは重要なテーマなんですよ、これからの。今の JFL のクラブの中に J を目指すクラブもあれば目指さないクラブもあるし、今の J3 のクラブでもずっと万年 J3 やもしかしたら JFL に落ちるクラブも出てくるんですよ。だからみんな問われてるんですよ、ここは
今問われて
る
んだ、
今問われてる真っ最中で、たった1年前あんなに笑顔があふれてた、たった10ヶ月でここまでめちゃくちゃ
なる。あれ似てるよね、我が子だからね、どんな子でも可愛かった、でも18歳ぐらいで分かった、あれこの子頭が医学部いけんじゃないの、ってなった瞬間に教育ママになってしまうみたいな、ね、成績が落ちたらなんかもう息子じゃないぐらいの、ね、
そうい
うのを思い出したね今
そっち思い出したね、
思い出したね。で僕のことじゃないです、僕頭よくない
でね、だからまあ、この奈良の旅で感じたことのこれがまとめなんですけど、三本町三本町でやりたいことをやりますよ、とにかく JFL を盛り上げなきゃ、このサッカーの4部から盛り上げることができなければ、3部だって絶対盛り上がらないと思ってるんですよ、だから貴重な人材というか貴重なクラブですよ、ホンダロックもホンダも、ソニーも、それぞれサポーターが10人しかいねえと、ね、あの日もこの池にはね龍兵15人ぐらいですからね、
そうだね、
だけど、
ね、
貴重な人たちなんですよみんな、その人たちが今本当にみんなでこのね魅力がないと思われちゃってる JFL を何とかしようよっていう流れを作りたくて一生懸命人もお金もかけようとしてる、一番期待したかった奈良クラブ、矢部さんたちは何も変わってないですよ、何なんだこれは、ここで、あとそれをまた遠巻きに見てね、あ奈良も勢いなくなったねとか言ってるね、あの上から目線のタソコもいっぱいネット上にいますよ、お前らもね、ただの人事じゃねえぞと、そういう関わり方してるとお前らも食らうからなということを強く言い切って、この放送を終わりたいという、
ちょっと今日すごいいいですよあ、これいい、ちょっとあの相当のあの称号もちょっと夫な相当
いや、あの一言だけ言うと、あの奈良線に来てくれてた関西西の方の義勇兵、ホンダロック側で応援してくれてた人は、みんな笑顔だったよ、
まあ、みんな笑顔だったね、
それはもう間違いないわ、こんなにいい雰囲気は珍しいかなと思った
桃源郷にいる会の至福の笑顔をしてましたね、ロックの義勇兵は本当にね、本当にね、桃源郷だみたいなね、
本当に楽しか
った、素敵みたいな、
一人ね、だから一人一人選手をみんな義勇兵だから知らないんですよ、ホンダロックの選手は、誰々は何か、誰々は何かでっていろいろ説明もするし、誰々は何々大学からこういうことでホンダロックに来ましたとかっていうようなことを全部話すわけですよ。で岡田君というのはゆとり世代なんで、怒っちゃダメです、褒めてくださいって言って、でも岡田がミスすると
ついコラーとかって言いそうな、コラーって言ったらダメだとか怒っちゃダメとか言ってみんな怒って褒め、逆に褒めたりとかね、あのしたりとか、あのそういうそのなんか 変な
面白いですね、
変な空気感がある中ですごく面白かったのはすごく、ああ面白かったなと思いましたよ。
だからあのすごくそうだと思いましたし、ずっとこれはもう3年間150回言い続けてきたエキスもう満載濃縮ここに極まれり、非常にあの深く思いだったところもあったり、だからここからはあれかもわかんないですね、ひょっとしたらそういうステレオタイプのことがしたい人ももちろんいるわけで、
いますよ。
で僕らが面白がっているそこにもっと深いものを見ている、うん、そのユーモアというものを介さない人たち、うんうん、それ能力が介することが能力があるとは僕らも言い切れないじゃないですか、うん、そこをどう噛み砕いてとか、うん、どう取り込む必要を取り込むというか、どう理解し、どうしていくかも革命の一つですよね。
ね、う
ん、そいつらが分かってねえとか、そいつらはステレオタイプでつまんねえやつだって言ってしまうのは簡単ですよ。
そう、そうやって僕がそんなやつらをディスってだってもう意味がないんですよね、
は
い、
それはもう伝わったと思うんですね。それは我々がこう粒立ててユーモアに包んで、時に毒も自虐もバランスよく交えながら、誰も聞けないような、もう人が聞きやすい放送しながらそれを伝えてきた結果、多分その考え方って本にもいっぱい入ってますし、すごく仲間も共感してくれる人増えたし、もうこれ一個論としてソフトとしてできたと思うんですよ。だからそれを見て面白い興味深いと思わない人たちをも何かしらの仲間というか、
そうだからもっと我々も工夫しながら、そういう人たちをどんどんこう巻き込めるというかね、
そう
包み込めるような新たなムーブメントをね、
だしそこの価値観のぶつかり合いがまた一つの面白さに伝わっていくような、何かしらのこう新しいステップなのかなっていうのも思いつつっていうのをただ感じましたね。
僕は時代の本当に重要な転換期が2017-18で来てるなと思ってるんですよ、うん、日本サッカーの国内のリーグに、はいはいはい、でやっぱダゾーンになって、うん、やっぱ J3 ってかなり貧富の負の方に陥りますよ、かなり
負っていうのは富の方ですよ。
あ、ごめんなさい、貧富だ、貧か、貧、
すげえ嬉しかったのに貧な、貧な、
そんなわけないじゃない。
いや、負よ、だって去年1年見れなかったんだもん、 J3 の試合、
そう、試合の中継もちろんダゾーンさんの場合見ました、ただもう金を持つクラブと持たざるクラブの差が、うん、2018年19年でものすごく開けたんですよ。
なるほど、
何度
も J1 から数えてね、
J1 からね、うん、はいはい、だから J3 のクラブのサポーターだってもっともっと気づかなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。だから JFL だから気づけることもいっぱいあるんで、
はいはいはいはい、
この J3 や JFL のうちにたくさん積極的に変わるべきだと思います。だから僕らもなるべくそれが分かりやすいようになんかコンテンツにしたり形にしていきたいけど、うん、そんなのね、微力すぎて無理です。みんな一斉に考え出すぐらいのこと
じゃない。そうですね、だから要はあれですよね、僕ら
は、
はい、言ってることが正しいとか、はい、僕らについてこういうとか、これはもう手で言ってますけど、うん、本来はこういうことをしゃべる人がそれぞれのチームにいて、
そうです
ぐらいのね、
ことが面白い、出てきてほしい、うんうんうん、だから流れは確実に、まあ、動き出してるので、やっぱそれを本当に、まあ、感じてほしいなと願うばかりですね。そういう、うん、ちょっとアンテナを広げれば、今自分たちにできることもっとこういうことあるよねってどんどん出てくるはずで、特に奈良の場合は奈良クラブ自体はすごくいい方向に行こうとしてるんですよ、マジで。
だから、ね、
もう一番感じてほしいじゃないですか、奈良の。
あの若いやつに出てきてほしい。言うならば、
そうですね、
我々ちょっとエグザイルのグラさんがソロでバラードを歌い出しちゃった頃なんですよ今。
あ、
タカヒロ見つけてこないともう終わるんですよ我々、ね、
僕らじゃね、なかなかね、
いや僕らのメロディーとか思想とか作戦は残るし、僕らは僕らでやることあると思うんですけど、ある種そう見られちゃう、見られ方大事だからね、
これ日本人の特徴 そうなんだけど、何かモデルケースがないとこう自分たちで何か作りきれないっていうのはあるんだよね。ずっとやっぱりフォーマットでさ、仕事が学生から仕事からずっとやってきてるからさ、この仕事やってるとさ、例えばどうとか必ず聞かれるんだよ。
いや、例えでねえもん作りたくてやってんだよってことですね。
例えばどうとかっていうモデルケースをその提示しないとわからないっていうのが、正解なんてねえじゃんっていうのが、こういう感じでもいいじゃんっていうのはあるんだけど、なんかどうしてもこれすごくネットの社会のこの日本人とネットがこうクロスするとものすごく世知辛くなってきて、その楽しい発想よりはなんか監視する方にこう世の中行ってるような気がするんだね。だから逆に僕はネットを武器にしてここまでなってきたけれども、そういった意味ではもっとこうクリエイティブな部分でやっぱり使っていきたい
な。なるほどね、僕は決めたことが1個あってね、もう150回、これ全300回だとするならば折り返しじゃないですかね。ちょっとライト総長今日でちょっと引退しようかな。お二人をライト層の立場から聞いて学ぶ側っていうのはもうみんな、それが義勇兵の立場だったと思うんですけど、もうみんなそういうタイミングが終わったと思うんですよね。
ターンね、繰り返し、
同じ色合いになってしまうから、これからもイエスマンはもういらないと思うんですよ。私も来週からネット民代表あなたたちをこき下ろす原理主義の権限、
なるほど、
ネット軍曹、
ネット軍曹ネット軍曹ネット軍曹誕生なのいや腕が鳴るなぁそれは
いやだからウサ晴らしたくてスタジアム来てんだっつってんだろうよ金払って何文句言って何が悪いんだよ。
そうそうそう、収録が前が喧嘩になりそうなんだけど、
そういうのを待ってるんです。
待ってるんですね、
そこにこそ、そこにもう一回激しく二人で説教していただいて、ね、
まあそんでそんでなら3日間でたくさんいろんなことがあると思うんですけど、その時は結構いろんなことを感じちゃってて、今ね闘争本能がねものすごい
ですよ。いやいいですね、なんかね非常に、
戦いたいみたいな、
いいですね、
この JFL を変えたいみたいな。
いやいや、いいじゃないですか。
もうなんか語り尽くせないんで、ちょいちょいこれからも話聞きたいんですけど、
いやいやいや、またちょっと毛色の違ったね、放送になって
る。私はこれからこのマイクを持ってですね、いろんな全国のね、JFL や地域リーグの話を行こうと思ってるから、投資は参謀長がしてるから、
参謀長これ個人的な投資です
もんね。
過剰投資になってるからちょっと心配なんだけど、
どんどん今
このマイクとかさ、でも、デンスケいくら
さ、なんか今やらなかったら多分後悔するなって思うこといっぱいあって、ね、時は来たと。
時は来ただ
からね、いい年のおっさんです、本当に相当のサンドウッチョ、いい年のおっさんが3日間もね無駄に車で往復してですよ、しかもサンドウッチョが東京帰ってきて怒られるんですよ、いい年のおっさんが、あれは何だと、だけど負けたくないって気持ちになるんですよ、こんなんで俺は折れたくないぞと、絶対変えたい。だからこの時にももう一回笑顔を取り戻したいし、全国の JFL や地域リーグがもっとハッピーなリーグになってほしいなというね、そういう闘争宣言に近いような感じでですね、
なるほど、
折り返しの300回に向けて頑張っていきたいなと思います。
面白くなってきましたね。
たびたび地方に行くことが増えると思う、
またお土産話も
ね、持ってもらって、なかなかね、だからいろんな形で喋りたいなと思いますから、まあすいませんね、なんか
あと2分ぐらいでちょっと
だけどうぞ、
天皇杯がやっておりまして、今年割と下部リーグのチームがですね、筑波大学がやると思
います。2回戦がねすごかったですね。
昨日何筑波がかかったの、あれ
そう筑波大学が勝ったりとか、ヴァンフォーレ甲府を、
八戸ね、
八戸が破ったりとか、
JFL の8年が J1 を破った、
そう、それとかあと県リーグのいわき FC、数有名なアンダーマンのいわき FC が札幌を破ったりだとか、
いや
これが史上最大でしょ。
そう、このカテゴリー3をひっくり返したのは、今までは奈良クラブが仙台を倒したのが一番のジャイケルだったんだけど、
J7 だ、
そう、その辺県リーグだからもう 言っちゃスペリオ城北が石積み倒したぐらいのインパクト
だよね、
うん、すごいことです
すごいことです。だからそういった意味においてはもう株リーグがすごく今すごくあの活性化してきてるというか、
そう
勢い生き生きり立ってきてるから、あの朝の俺のポージングぐらい生きり立ってグイッと来てるから
あんまり来てないんじゃない
のかもしれない。
土日は結構
土日は結構
で、そのそういうあの今シーズンなので、うん、あのぜひその10チームだけ10チームがもう負けちゃったクラブもいっぱいあるんだよね、
うんう
ん、だからそういう10チームが負けちゃったクラブはもう見に行かねえんじゃなくて、うん、この際だから
乗っかってみようみたいな、
あの他のそのチームを見てみようっていうふうに、本当に自分のことしか知らないあのサポーター多すぎるから、
うんうんうんうん、
これが視野狭窄になって I チーム無罪みたいになっちゃってる原因だと思う、うん、我々のその義勇軍のいいところってのは、いろんなところで自チーム以外、大学、高校、いろんなの見に行きます。
なんか浮気みたいなこと言うんですよ、
うんうんうんうん、
そっちのチームなんか忠誠心がないみたいな、なんかその隠れキリシタンみたいな言われ方するでしょ、うん、そうそう、しかも種目違っても言うやついたりするからねお前なんかそっちの種目にかまけてこっちの種目どうなってんだみたいな、
余計なやつだよ ね、 もうね、
お前テレビザッピングしねえんかっていうねお前肉だけ食ってるのか毎日、牛かそれでもと思うっていうね、
だからそういう栄養が偏ってるサポーター多いから、女子サッカーもあるしフットサルもあるし、
うん
ね、ハンドボールも派遣があるかもしれないから、バスケット B リーグも見に行ってもいいし、野球でもいいんですよ、どんどんそういう吸収してね、あのいろんな栄養を取ってね、あのサッカーっていうものに還元していかなきゃいけないから、ぜひこれを天皇杯をいい機会に、
ね、そうですね、
見に行ってほしいなと思います。
そう、そもそももっと楽しんでないんだよ楽しんでないんだよね、
うん、天皇杯もカテゴリーが低い方のチームのホームゲームをやろうみたいな、
あ
何週回ったかの改革案が出てきたりして、はい
はいはい、あ、そうなんだ、
うん、今まではね、
それはいいことじゃんね、
天皇のホームばっかりなんつけ
たり、いいことだったんだけど、今度はあの八戸がね、なあの奈良、あ、名古屋とやるんだけど、八戸にはナイター照明がないから、
ああそうだ、
また名古屋の方でやるみたいな感じらしいんですけど、そのね、灼熱の暑い平日の昼間でも名古屋グランパスが、ね、
うん、
やりゃいいんすよ、
まあ、そうです
よ、ね、もうあの皇居でやればいいんだよね、準決ぐらい準決勝ぐらいから皇居で、
あ、天皇杯だから、
ええー、天皇杯だから、
あ、新しいね、
もう今度上皇様になるわけですからね、
そうですね、
上皇王、ね、上皇杯になるかも分かんない、
上皇杯になるのかな、そうです、まあ、そんな感じ、
まあ、天皇杯ね、天皇杯中また今度3回戦が7月12日らしいので、
うん、
その頃喋りたいですね、
天皇杯の
話はね、
そうね、7月12日、
違う、12日
か、
多分この放送終わった直後ぐらいじゃないかな。
で
も4、3回戦。ありがとうございました。
はい。
ということで、
くずだけ脱サンライトズ私、ライト総長と、
山本さんの中でやる。
そして、
真のフットボール革命の指導者、ロックショットだ。
諸君、結集せよ。
それは革命である。